皆さんこんにちは、メンターシステム岩崎です。前回はフルバックの藤巻社長に登場いただきまして、社内コミュニケーション診断ということについてお話を聞きました。このシリーズですね、あと1人か2人の方にインタビューをしていきたいと思います。さてですね、社内コミュニケーション診断につきましては、私のニュースレターで6月の末から7月にかけてですね、皆さんのところに届くと思います。もしですね、ニュースレターの届いてない方がありましたらですね、ご連絡いただければ書類の方は送らせていただきます。今回はではそのコミュニケーションの状況を分かったとしますよね。その状況でじゃあ一体どういうことをしていければいいかということを少し触れていきたいと思います。それでは本編の方にお進みください。まずですね、リーダーシップについて考えていく上でですね、大切なのは上司と部下の関係ですね。どういう上司に対してどういう信心があった場合に、生産性が上がるかどうかということを頭に置いておく必要があります。この話はですね、私初めて聞いたのはやっぱ武田啓太先生でして、リーダーシップの戦略という、教材で初めて聞くことになりました。で、この上司と部下の関係なんですけども、上司の能力、それが高い人もいますし低い人もいます。それから、新人といいますか、新人の素質が高い人もいますし低い人もいます。その中で一番生産性がいいのはですね、上司の実力が高くて新人の素質が高い場合、これが一番生産性が高い。これは当然のことですね。で、2番目がですね、上司の実力が高くて、そして新人の素質が低い場合、これは2番目です。で、問題はですね、次なんですけども、次残るはですね、上司の能力が低くて実力が低くて新人の素質が高い場合、もう一つは上司新人ともに能力が低い場合、この2つが残るわけですけども、これ新聞社がですね調査した結果によりますと、上司の実力、それから新人の素質がですね、共に低い方が生産性が高いということですね。最後に残ったものはなぜダメかと言いますと、良い方法を新人が思いついてもですね、上司はですね、これをバカにすると言いますかね、実力が低いですから、意味がわからないわけですね。そうするとですね、新人の方はですね、何を言ってもこう、受け付けてもらえないもんですから、腐って仕事をしなくなる。そして新人の能力自体も落ちていくということになります。このようなことでですね、これを会社に置き換えてみますとですね、上司というのは社長になります。そして新人というのが社員、部下ですね。そうすると、社員の、社長の実力がですね、低くって、そこに、実力の高い新人が入ってくるとですね、社長に合わせてしまうわけですから、それ以上にですね、社長以上に能力が発揮できなくなるわけですね。この時に、その新人が、社員がですね、取る手段は2つです。1つは諦めて、そこで、社長以上のことをしない。もう1つは、スピンアウトする。そこから出てしまうということですね。で、その辞めた社員がですね、社長以上に成功した場合、これは明らかに、この新聞社 の調査通りの結果であるということですね。 まずこれを頭に置いておく必要があります。したがって、上司とか社長はですね、自分が成長する以外にですね、部下を育てるということの前にですね、やはり自分が成長するということが大切になります。リーダーシップの方のテキストの中にはですね、ダメな幹部の10箇条っていうのがありますけども、これちょっと読んでみましょうか。ダメな幹部の10箇条。1、大声でがなり立てるだけので中身がない。2、部下の仕事ぶり、生活ぶり、周囲の情勢に全く無関心。相当昔の話を昨日の話のように言い、今から先の話がない。自分の部下を指導、育成しようとせず、部下の将来についても全く考えていない。自分の仕事に変に自信を持っていて自慢ばかりする。自分のレベルの低さに全く気づいていない。自分がやっている仕事を部下に任せようとしない。部下から出された改善の提案や発言を仕事上の不平不満と見て、変に上げ足を取って絡んでくる。自分の枠組みから外へ出ようとしない。大事なことはいつも逃げの態度で曖昧にし、はっきり決めない。まあ、こういった内容でございます。これはある大手銀行の調査に基づいた10箇条だそうです。さてですね、もう一つこのことを踏まえてですね、上司がどんな上司がいいかということですけれども、一言で言いますと、部下思いの仕事のできる人、こういう上司がいいわけです。まず部下思いであるかどうかということですね。人間関係をうまくできて、まあ、頼りがいのある人で、しかも仕事ができる人ということなんですよね。で、まあ、特に社長の場合ですね、どうしてもその業績とか、決算書、数字、売上、まあ、あの給与とか全部払っていかなきゃいけませんので、仕事重視になってしまうわけですけども、どちらかと言いますとね、まあ、社員さん部下というのはですね、の中にはですね、その仕事っていう方も、お金とかですね、業績とかいう方も見えますけども、やはりですね、人間関係がまずあるということなんです。皆さんもですね、同じことを聞いても人によって受け入れ方が違うということはなかったでしょうか。例えば挨拶をしなさいということをですね、親から言われるとですね、ちょっと腹が立つと言いますけども、第三者から言われるとですね、特にですね、名の通った方から言われると、はそうかというふうに聞くことがあるのではないでしょうか。つまりですね、こう人間関係がどうか、まあ、誰が言うかによってですね、受け入れ方が変わってくるわけですね。ですから、まずその人間関係を作るということ。そのためにですね、前回のコミュニケーション診断というのはですね、まあ、客観的に見れるという意味では非常に素晴らしいツールではないかと思います。これはあくまでその、この診断をすることによって業績が上がるのではありませんので、このあたり注意が必要なんですけども、客観的に見ることができるということですね。ですので、それともう一つですね、会社の相対比較、過去の自分と、それから、今の自分との比較、まあ、今の自社ですね、との比較をすると、効果が良くなります。良くなりますと言いますかね、見方が良くなります。で、他社と比較する必要はありません。これ、全国と比較してもですね、自分とか良くならなかった意味がないわけですから、他社と比較する必要も、まあ、多少あると思うんですけども、やはり過去の、以前の自分たちの会社のコミュニケーションよりも良くなったかどうか、これを比較するために、前回ご紹介の藤巻社長は、継続的にですね、こう、統計を取っていってるわけですね。このあたりやはりシステムエンジニアといいますか、非常にこう緻密な考え方だと思います。で、じゃあではですね、どうしたらコミュニケーションが良くなるかということのですね、秘訣といいますかね、私これ一番大事だと思っていることがあるんですが、ご存知の方も お見えになると思いますが、私はですね、30いくつでしたね、5歳の時でしたかね、デール・カーネギーコースというのに出会うことになります。まあ、以前からそうです、デール・カーネギーの話し方教室というのにはですね、行きたいなと思ってたんですけども、当初の目的は話し方を、まあ、みんなの前でですね、話をするということが、なんかトレーニングできないかなと思って行ったわけなんですけども、まあ、行ってみるとですね、その話し方プラスですね、人間関係、どちらかというと人間関係、まあ、人を動かすということを中心に講座が進んでいったわけです。デール・カーネギーの人を動かすという本は、まあ、有名な本でございますけども、これベストセラーずっと続けてるわけなんですけどもね、その中で最も重要な原則というのはですね、人を動かす三原則の中のですね、一番最初のこうですね、批判も非難もしない、苦情も言わないということなんですね。これはものすごく難しいことではあるんです。で、批判も非難もしないんだったら人なんか動かせないじゃないかということなんですが、実はですね、まあ、この本の一部をちょっと読んでみますと、他人の欠点を直してやろうという気持ちは確かに立派であり、称賛に値する。だが、どうしてまず自分の欠点を改めにかからないのであろう、ないのだろう。なまじっか他人を矯正するよりも、自分を直す方がよほど得であり、危険も少ない。社長はですね、まあ、一番でございます。まあ、人事権も持ってますので、まあ、社員からすればですね、絶対的な存在なわけですね。で、その絶対的な存在から、指摘、まあ、こうだよって言われるとですね、まあ、素直に聞ける場合もあるんですけども、やはりですね、人間ですので聞きにくいということですね。で、特にその気をつけなきゃいけないと言ったのはですね、こちら側はですね、直してやろうという気持ちで言って、てるにもかかわらず、受ける側は批判とか非難に受けてしまう場合があるということですね。これは非常にですね、社長は苦労されるところだと思いますが、逆に言わないようになるべくする。特に外でね、外で社員の非難をするっていうようなことは絶対、しないようにですね、心がける。私もそう言いながらですね、なかなかできないんですけども、喉仏まで出ててもですね、ぐっと抑えるような、習慣をですね、社長はつけると、社員っていうのは育っていきます。それともう一つ、これ、なぜこれをもう一回言います、繰り返し言いますか、言うかと言いますとですね、これは運とかですね、月にも影響してくるということですね。非難とか批判をする、それが苦情を言う癖をつけてしまうと、それがどっかに出てしまいますので、そういう人とあまり付き合いたくないっていうのが、これ人のこう心情なんでしょうかね。避けたくなる。まあ、そんなとこ、そうですから、まあ、人がですね、寄ってこなくなるとですね、まあ、いろんな人が寄ってこなくなるのもあるんですけども、やはり運というのはですね、人が運んできてくれるもんです。出会いとかですね、といったもんですから、人を遠ざけることはですね、自分自身の運を遠ざけるということです。まあ、人を選ばずですね、人を近づける人は、本当にですね、トップになった人っていうのは、世界一とかですね、日本一に本当になった人は、どなたでもウェルカム、来ていいよというふうなことを言ってくれます。私はこれは本当に体感しておりますのでね、ぜひ、このあたりですね、デール・カーネギーのですね、人を動かすの第1章、五分の盗人にも五分の利を認める、法則といたしましては、批判、非難、苦情は言わないというところを守っていただければ、まあ、トレーニングですね、をしていただければ、コミュニケーションも良くなりますし、外とのですね、運も月もですね、呼び込むことができますのでね、ぜひ、騙されたと思ってやってみてください。今日はですね、この1点 点をですね、特にお話をしていきたいと思いました。それでは、トークの方を終わりたいと思います。社内のコミュニケーションですね、非常にこう難しい問題ではあると思います。私もですね、この仕事をして客観的に皆さんの会社を見れますので、こう冷静にお話はできますけど、毎日毎日ですね、社員さんの顔を突き合わせてですね、あそこを指摘してないか、あそこを直さないかとどうしても目につくと思うんですけども、ぐっと我慢してですね、その人をどうすれば、その人がどうすれば動いてくれるかということを指導していただければと思います。そういう意味ではですね、社長というのはですね、人間力を強くする、成長させる最も良い修行の場、仕事ではないかと思います。私はこの人間関係についてはですね、バイブルとしておりますのがデール・カーネギーの人を動かすという本です。ぜひともですね、これを繰り返し繰り返し読んでいただいて、体に染み込ませてですね、社内のコミュニケーション、そして社外とのコミュニケーションを良くしていただければと思います。それでは次回またお会いいたしましょう。